からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月も、まだ中旬ではないんですけれども、日に日にやっぱり春らしくなってきたなという今日この頃です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今回はですね、最近新聞を開いてもテレビのニュースでも、トランプ前大統領の時ほどアメリカのことが話題にならない、新聞でも、バイデン大統領がああ言ったこうしたとかあんまりないなっていう、もうワクチンがどうとかコロナがどうとかっていう、ニュースが、多いのではないでしょうか。今回は2021年アメリカと世界はどうなるのっていう、そんなお話を伺おうと思います。アメリカといえばこの方です。コメンテーターは大阪学院大学経営学部教授でいらっしゃる中野保さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。さあ、大学教授でいらっしゃるんですけれども、この大阪学院2020年、それから授業はどんな感じになってるんですか今。
それぞれやり方があるんですけども、この場合はハイフレックスと申しまして、
ハイフレックス、
ズームと、対面授業を同時でやるということと、で資料は別であげる、
同時ですか、
同時をハイフレックス、
選べるっていうことですか。
ハイブリッドとフレキシビリティを選べるということです、学生が。
そうすると対面で参加してる学生も希望があれば OK、
OK で、大教室で例えば200人一度来ていただいたと思うんですけどね、もっと大きな教室で、
もっと大きな教室
で700人入るところで来るのは20人ぐらいで対面授業を行って、あとはズームですね、ということで やりましたけれども、来学期というか次の年度は対面増えてくると思いますね。
そうですか、その700人ぐらい入る、教室で行う授業で通常は何人ぐらい。
通常は、そこはですね、本当に700人入れるケースがあるんです、新入生の半分集めてやる応急教育というのを担当してて、その時はほとんど1回生なんで、ほとんど全員来るんでもう満杯ですけどね。
そしたら、500人600人
そうですね、
いるだろうっていう感じ、
やりますね、その講義は。
そうだとやはり密になる可能性も、
完全になりますね。
完全になる。
だけどね、今言われてるのは、Zoom の佐川さんって日本の代表の方が言われたんですけどね、やっぱり Zoom でもどんどんスタンダードとしてこういわゆるデジタルトランスフォーメーションを通じて世界中ズームでできると。しかしそれが
距離関係ありませんね。
反対にね、プレミアムコミュニケーションといって、実際こう直接会ったり対面の価値が出てくる、プレミアムっていうかね、
やっぱり
エナーと僕はそうやと思う、思います。
そうですね、やっぱりこのリアルコミュニケーションに勝るものなしと
ないでしょうね、
言っても過言ではないですね。
そうですね。
だけどもあのズームにも捨てがたい利便性と、いながらにしてということと、遠隔地の人も参加できたりっていうこともあるっていう感じでしょうか。
Zoom がすごいのはこれからもっと進展すると、喋った言葉が同時通訳で、例えば日本語喋ったら英語になるとか、でその会議が終わってから1時間だったら全部そのサマリーができるっていう、それも学術的にやるとかインフォーマルとかいろんなことを多分ね5年ぐらい後にはそうなってると思いますね、
そういうことはやはり価値がありますよ ね、
ありますね。
なかなかその本当の会議などではそういうスピード感っていうのはなかなか無理ですから、そういう、国際会議も形が変わるかもしれませんね。
変わるでしょうね。
もうみんな、来ないでも大丈夫っていうか、とはいえですね、
とはいえ、行くことによってもっと密な、プレミアムコミュニケーションというか、それが目的だと思うんですけどね。
そうですね、安倍さんと習近平さんが、ろくに話もしなかったけれども、 立ち話でちょっと何か言ったと一言二言言ったとか、やっぱりそういうことが大いに意味を持つと、
例えばアメリカの、ね、戦略論とか言うと、
はい、
表に出せ、僕もブリッキンズ研究所シンクタンクにいた時に、表にこう政策出すでしょ、
民主党系の
民主党系で、シンクタンク、例えば共和党でも大体こうやりますということを出しますけれども、中国は孫子の兵法というか出さないでしょ全然。
ほう、
それの方がやっぱりすごいと思いますね。いろんな人の意見を聞いてまとめるより、
いつの間にか、うん、もう本当に世界中にいろんな中国の、うん、あの手が回ってるというか行き届いてるというか、いや
それはもう華僑を通じて何千万五千万か分かんないけど、とんでもない人数が世界中、はい、で要するに政策戦略を表に出すよりか民主主義は出さないとダメでしょ、
まあ、だけど共産主義とかはガラス張りという言葉があるように、
要するに出さない方が相手に見えないから相手が想像してくるから、僕は賢い戦略だと思うんです。
それがまあ外交ではそれでいいかもしれませんけれども、うんうん、国民に対してそれではちょっと嫌だなっていう、まあ、そこに生まれなくてよかったっていう気はしますけども、
うん、それはあるかも分かんないですね、
うん、はいそうですか分かりました。さあアメリカの話ですが、はい、中野さんはアメリカ生活何年から何年まで、何年間でしたっけ、
トータル7年間いたんですけど、7年間、2年はハワイで5年はワシントン D.C. のホワイトハウスのすぐ近くで、その時電話でね、はい、何回か
ありがとうございます、
松岡さんの番組やらせていただいたんですけれども、いや
していただきました。
それは2002年から2007年なんで、もうはるか前ですね。
おお、うん、ラジオカフェが2003年に開局したんですけれども、うん、ほぼほぼ
ほぼほぼですね、
同じようなお付き合いというか、
うん、そうですね、それ同じぐらいね
本当ですね。そのアメリカの、ブルッキングス研究所では何をしてらっしゃったんですか。
北東アジアで、北東アジア研究、北朝鮮、
中国北朝鮮、
韓国問題ですね、米中問題、あるいは、まあ、日本中心、まあ、日本、僕は日本のチームっていうか北東アジアのチームの日本の唯一の日本人だったんで、
うん、そうですか、
考えてました、
ね、それはあれですか、アメリカのためのアメリカの民主党のためのそういうこう政策を作るための研究所っていう感じなんですか。
まあ、ブルッキングズは民主党系って言われてるんだけど、はい、反対に、まあ、そういうシンクタンクっていうのはもっとこう、はい、ビジョンとか、はい、別に政党
関係なしに、
関係なしで、だから今回バイデン政権だったんで、まあ、ブルッキングズ関係の人とかね、割と、まあ、中枢に、あの政権の中枢に入っておられるんですからね。で共和党政権になればヘリテージとかですね、系統とかそういうところの研究者が入ったり、
あそうですか、
ですね、
うん、そうするとよく中野さんは地球駅という言葉を使われますけれども、うん、やっぱりそういう地球的観点からものを見るという北東アジアも研究するっていう感じなんでしょうかね、
うん、いや僕はそういうふうに、はい、自分の理想であって、現実問題はどこの国でもやっぱり自分の国が一番ね、はい、
まあ、それが
中心で当たり前だと思う。
そうですね、
まあ、トランプ大統領は、ね、極端にアメリカファースト、極端で、はいはい、これはやっぱり考えてみればアメリカのためなら、まあ、要するに票を取るためにやってても、そういうことを続けることによってアメリカの戦後の価値観、多国間協力とかやってきたこと全部崩れますからね。それはやっぱりトランプの大統領の失敗やったかなというふうに思いますけど。
あ、そうですか。トランプさんの話を少し、トランプ前大統領の話をしたいんですが、
はい、
この選挙結果、まずざっと言ってどういう印象ですか。
見事に共和党と民主党がブルーと割れたと思うんです。
地域によって、うん、あんなふうにこう、こう言ったらアメリカの合衆国の地図で言えば外側っていうか、
そうですね、
がブルーで、真ん中あたりは赤ですよね、うん、あれはどういう理由のものですか。
だから僕も全て選挙結果僕外したんですね。
ほう、
全部当たらなかった。
当たらなかった
っていうのはね、やっぱり理由があって、ね、
はい、
ワシントンにいれば、例えばバイデンさん90何%のバイデンさんを応援してるんですね、
はい、
で、例えばヒラリー・クリントンが絶対4年前勝つと思った時も、はい、ワシントンでは完全にヒラリー勝つだろうという、そういうねとこにいたんで、
いたら
だけど、はい、まあ、ダストベルト地帯とかですね、コンベルト地帯とか、アメリカの真ん中行けば、全く考え方は違うと思うんですね。
空気も、住んでる人の考え方も生活ぶりも
だからむしろ、はい、ワシントンにいる時よりか日本にいる時の方がまだ読めるような気がしてならないですね。
客観的に俯瞰的にものを見ること、
そう俯瞰的に見られますね、うん、
やっぱりそのただ中にいるとやっぱりその空気の中にいるっていうことになるんですかね。だから、ね、ヒラリーさん勝つんじゃないかなとか、
まあ、洗脳されるまで言ったらなんだけど、まあ、本当に毎日空気、
毎日空気ですね。
あの例えばバイデン大統領が、はい、あの外交委員会の委員長をやっておられる時、
はい、
僕は公聴会に、まあ、しょっちゅう行ってたんです、まあ、十何年前。
その当時そんなお役割、はい、
うん、一番、まあ、外交では一番トップっていうことをやっておられたんで、それを、まあ、見てたんですね、
はい、
で今回やっぱりその意味ではちょっと嬉しかったかなという。トランプ大統領が実は勝ったと思ったんですけども、テキサスとかフロリダでね選挙結果が出た時に、
はい、
その時ちょうどライブで講義やってたんですけども、大学の、まあ、テレビ見てたら、あ、まあ、これはもう
多分あかんなと、
うん、あかんなと思ったんですけども、はい、まあ
誤算だったと、うん、間違ってた。だから
ものすごく拮抗してるというか、
はい、
アメリカは割れてますね本当にね。
まあ問題になった郵便投票、うん、まあそういうコロナ禍においての、うん、やっぱり投票だったということも、
うん、
ああいうこう揉めた要因になってるっていう、
思いますね、
そういうことですね。
通常だいたい7割 70% は、
はい、
4年間大統領やった現職の大統領勝つというのが今へのスタイルなんですね、負けるっていうのはよっぽどで、
よほどっていう、
まあ、それまでちょっと前でもトランプは絶対勝つというふうに、
はい、
ね、経済もいいし、コロナが始まる1年前なんてそんなもう負けるって考えられなかったですからね。
そうですね、
うん、それがちょっと一瞬先は闇っていうか分からないというのが、
ね、そうですね、やっぱり世の中何が起こるか分からない、うん、世界中がやっぱり予想もしない、まあそういう2020年だったということですよね。
そういうことですね、うん、
ただですね、やっぱりトランプさんはいろんなものを脱退したり、いろんなものから脱退したり、
うん、
それからアメリカファーストって言ったり、自分の国のこと、国民のことのみ目が向いていたっていう感じなんですけど、トランプさんだからできたんかなっていうようなことってあるんでしょうか。
うん、多分あるでしょうね、
はい、
だけどアメリカ人から見ればなんでアメリカが世界のことやらなあかんっていうことがあったり、地球環境問題でも本当にそうなんかっていうこととかですね、
はい、
移民がいっぱい入ってくる、それに対して僕アメリカの、多分アメリカの、例えばカリフォルニアとかニューヨークとかね、ボストンとか違って真ん中行けばやっぱそうなるかなという気もしますけどね。
あ、
世界のことがどうでもいいっていうアメリカのモンロー主義、
はい、
まあ、原点はアメリカ人でそうだと僕は思うんですけどね。
パスポートも多くの方はアメリカ国民持ってないっていう話も聞いたことあるんですが、やっぱりそのアメリカという中にいて、その自分たちのことを考えているっていう、日々の生活を考えているっていう、やっぱりそういうことなんでしょうか。
アメリカのもしルーツがですね、
はい、
移民でヨーロッパから多くの人が来たとすると、
はい、
移民できたら反対に保守的になると思うんです。一回自分がそこに入ってしまえば他の人が入ってこない方が自分の地位が築けるという、
守るという意味では、
守るということが僕はモンロー主義だと思うんですね、
はい、
そうするとアメリカって本当に自由でいろんなことあると思うけれども、やっぱり憲法しっかりして、その社会契約論みたいに契約的なことをやらなければ自由ができないという。
あ、
はい、イギリスは反対にマグナカルタみたいにあんまり憲法というのはなかったも、
はい、
まあ、日本と同じようにその考え方、精神性とかありますね、
はい、
だからその意味では僕は日本とアメリカと全く違うと思うんですからね。
あ、そうですか、
うん、
はいはい、
単一民族といろんな民族が集まってできた国家だから、今回いろんな民族が集まってるからっていうことがあったり、はい、あるいはそもそも白人が中心であった世界が変わってきたんで、やっぱり比較的グローバリゼーションの恩恵を受けてなかった白人、まあ、所得が低いとか教育問題、いろんなことあるんです。そういう人はやっぱり圧倒的にトランプを応援したという、
まあそうですね、いろんなそういうトランプを応援してる人々の声を聞くと、うん、そういう方々が多いですよね。
そうですね、
北朝鮮の話に、しますと、
はい、
キム・ジョンウンさんとトランプさんがこう何回か会われましたよね。
そうですね、
あれはトランプ、それがいいとか悪いとか抜きにして、
うん、
あれができたのはトランプさんだったからかなっ とは思ったりしますが、
うん、そう思いますね。
いい悪いは抜きにして、
そうですね、まあ、僕の親友のリー・ソートル先生とかはね、
はい、
やっぱり職質が良くなかった、この前ちょっとラジオで言っておられたんですけれども、だから僕からすればああいうことはやっぱりバイデンさんにはできなくて、
ああいう思い切ったことできないですね。
できないですね。それは官僚がいろんな人がいていろんなことを言うとはできないけど、トランプさんはいいところはやっぱり自分の直感力というか、空気を読まないといういい意味でね直接会えばいいっていう、僕はそう思う方なんです。本当に平和だ、うん、平和のためだったら会うっていうけど、だけど
まあディールの目的のためでも何でもいいですよね。そ
う
ね、
ジョン・ボルトンさんとか一緒にいた人なんかもうボロクソ言ってましたからね、
はい、
だからその意味でやっぱりちょっと甘かったかなという気がするんですけどね。
そうですか、はい。まあ、トランプさんは、うん、今弾劾裁判 を、うん、こう受けるか受けないかという、まあそういう状況にあるかと思うんですが、うん、それはどうなんでしょうか。このトランプさんにとって、共和党にとって、アメリカにとって、うん、どういう感じのことなんですか。
僕はもしその選挙結果を早く認めて、
はい、
で今回のキャピタルヒル の、キュアノンとかですか、トランプのそういう支持者がね、あんなことをしなかったら、トランプさんは2年後の中間選挙で、まあ、場合によっては共和党をちょっと取って4年後にねチャンスがあったかもしれないですけれども、
はい、
今回のことでどう考えても終わったかなというふうに、
うん、あれですか、議事堂の中に入っていったということ、そうです
よ、あんな考えられます。もしあれが、
はい、
あれがもしねテロ集団だとどうします。
まあある意味の
国会議事堂に入ったんですよ、キャピタルビルに。
ある意味のそうですよね。
そうですよ、それが誰も言わないけど、もしそこにアルカイダは分かんない、絡んでとんでもないことになってるでしょ、
はい、
だけどそれはならなかったというのは不思議なんですけれども、全くそういう層と違うトランプ支持者、
本当ですね、
熱狂的な、まあ、それで救われたかなという
だったから、
ね、
あれだった、ああいう状況だったという、う
ん、いかに中心部が好きだらけということ
ですね、アメリカって、ね、アメリカでもそうなんですね。
でもそうですね、
日本は好きだらけっていうのはよく、うん、いろんなシーンで分かるんですけれども、アメリカでさえああやって、ね、デモの方々が
窓ガラ、考えたら好きだらけっていう理由は、
はい、
トランプ大統領がそれを、まあ煽ったという、大統領が言ってるからそこにいる人は大統領の支持者
が言ったよっていう、
で大統領支持が出てないからそこに守る、まあね、いろんな警察とか軍とか全然動員できなかったということがいけば、まあ、日本も同じようなことが、例えば戦争の時天皇陛下も同じようなことが起こるように気がしてならなくて、
はい、
日本もそういうことありましたね。
そうですね、はい、まあ、そうするとやはりあれはトランプさんは罪を問われて当然であろうと、
僕は思いますけど、
ね、いうところですね、はい、で、まあ、共和党の方も党員の方もやっぱりその弾劾裁判に賛成して叱るべきっていう、
ね、
外から見ればそういうことっていうことでしょうか。
そうですね、
分かりました、
はい、
じゃあ今度はこの後はバイデンさんのお話を伺います、はい、
待ってました
待ってました、はい、あ、時間が経ちすぎた。さあ、30分の時間の中でバイデンさんの話があと、まあ、10分ほどできるかなというところです。さあ、バイデンさんって、こう選挙期間から今に至る様子を見てますと、だんだん元気になってきたという気がするんですが、
そうですね、
いかがでしょうか。その見た目でまずは言いました、
それこそ2003年ぐらい、もう15年以上前、
はい、
バイデンさん直接公聴会で話を聞いてるときに、やっぱりすごいかっこいい人 で、
あ、そうですか。
今日のニューヨークタイムのトーマス・リードもものすごく話もうまくて、
はい、
まあ、見た目もかっこいいし引きつけられる人と思ってたんですけれども、
はい、
だけど選挙中のやっぱり70何歳後半になるんですよ、70ね何歳のちょっと様子見たら、これはちょっとね健康的に問題あるんかなって思ったんですけれども、
はい、
だけど実際大統領になられたらね、
話しぶりとか、うん、動きとか表情とか、うん、やっぱりだんだん時を経るに従って、うん、大統領らしくこちらから言うのもなんですが、うん、
考えたら副大統領もやられて8年間やられて、
はい、8年間したんですか、
うん、2期でしょ、
オバマさんの時
に2期の大統領、はい、2期でしょ、そして40年か50年ぐらいでしょ、その上院の
それがよく評価で、うん、その40年やってて何をやったというのがないとか
いやそんなことないと思う。
悪口を
外交どなたか上院の外交委員会の委員長といったらトップですからね、その外交の、はい、うん、まあその僕はその意味ではやっぱりそのそれは共和党の味方であって、はい、デモクラット側からいけばやっぱりよく分かっておられる、
そう
です、ね、まあ、エスタブリッシュメントですね。どちらかとトランプ大統領の一番嫌いな中枢でしょうね、全部そこに入ってる人。
はいはい、まあ、そういうバイデンさんなんですけれども、こう就任以来すごいスピード感で大統領令とか、うん、そういうものをトランプさんのスピードよりも、トランプさんが10日のうちに7つだった大統領令を、うん、なんかものすごい数、大統領令も含めて、たくさんたくさん発令したと聞いておりますが、どういうことが。
それは、はい、あのトランプ大統領があんまりにも変なことを、例えばパリ協定が受けたり、
コロナの問題もそうだし、離脱したり、
多国間協力もそうだし、人権問題もそうだし、
壁を作るとか
今までやったことおかしいから、はい、だからそれはできて当たり前だと思いますけどね。
あ、そうか、うん、トランプさん
元に戻ったという、
トランプさんがこれまでこの4年間にしてきたことについて、うん、まずは否定、これあかんやんっていうのというとこからやっぱり始めるっていうことになります。
今日はね、はい、例えば春節で、まあ、中国の正月で、は
い、日中会談じゃない、
そうですよ、その時に電話されて初めての、はい、
電話会談、
米中会談でしょ、
昨日でしたっけ、
昨日というか、はい、まあ、時差もあるんでね、はい、実際それをやられたっていうのはやっぱりエールを送られたというか、この時っていうか共産党100周年ですかね、今年は、
はい、
そして春節という正月でしょ、その時にやっぱりこう話された、それもまあ、本音を語られて、まあ、革新的利益というか、それをもし中国は絶対認めないと思うんですね。新疆ウイグル自治区のこととか香港の問題とか台湾の問題、まあ、様々な問題があって、アメリカの、まあ、バイデンさん人権問題中心にやっていくんで、
はい、
そこは攻めていかれますけれども、はい、だけど実際話されたということは僕はプラスだと思いますね。
それは
両者が喧嘩したら両者プラスにならないというのが今回の、電話会談の一番いいとこだと思うんです。
いいとこ、
うん、
はい、まあ、とにもかくにも中身はともかく直接話をしたというところ、
そうですね、
でその内容に関してもお互いの国の利益になることなら、うん、協力していくべき二国であろうと、
まあ、
習近平さんもおっしゃったと。
そうですね、はい、まあ、バイデン大統領は、まあ、2000もうあと7年後ぐらいにおそらく中国がアメリカを抜くだろうというふうにね、まあ、言われてますね、2027、8年に、
はいはい、ほっといてもそうなるみたいな、まあ、
ほっといても人口的に 4、5 倍ですから、考えたら追い抜いたらまだすぐもう中国がアメリカの倍ぐらい大きくなることも将来あると思うんです、
はい、
そうするとバイデンさんがやろうとしていることは、それを、まあ、例えばインドパシフィック、まあ、自由で開かれたというのはオーストラリア入れながら、はいはい、インド入れながらということでこうやっていくと。だけどそれは日本としたらそういうことで日米同盟までやっていきますけれども、ヨーロッパの国々が本当にアメリカに協力するかで言ったら、将来中国が強くなると思ったらヨーロッパの国々は僕はそんな簡単にインドパシフィック構想に、イギリスはこうやってもドイツとなりいろんな国はやっぱりランドパワーというかユーラシアの大陸国家は僕は中国に協力するかなという予感もしますけどね。
だって2年くらい前までは、うん、イタリアにしてもドイツにしてもイギリスにしても、うん、やっぱり中国よりというか、
そうですね、
なかなかそれがここに来てこのコロナ禍というこれが境目になったかどうかは分かりませんが、うん、ちょっと世の中の様相が違ってきたっていう気はしますが、
そうですね、まあ、コロナ禍があってもなかったも、
あってもなかったも
中国が中心になって、
はい、
でアヘン戦争前の中国っていうのはインドはしたらヨーロッパよりかも強かったという、はい、まあ、そういうね、産業革命前とかみたいなやっぱり中国が中心だったという、ただ単にそれが元に戻るという考え方、これキッシンジャー、元国務長官言われるように中国が偉大であるということを日本人が分かってなくて、はい、やっぱり日本は日清戦争とか、ね、日中戦争とかないことはなるね、その、はい、日韓併合とかいろんなことをやって強くなったんだけど、はい、よく冷静に考えてみるとやっぱり中国は強いと、はい、いうことで、やっぱり怖いのは、まあ、それなりのこの150年の歴史というか特に1945年までの僕見たらリベンジっていうのはやっぱりアジア中国から日本に対してね、
はい、
仕返しというのはあるかなっていう気がするんですけどね。それに対してどう耐えるかというのが日本のこれから考えるグランドデザインになるかなと思いますけどね。
そうですか、
うん、
だけど中国も日本を、うん、まあ、活用というか利用というか、うん、あの日本をある程度こう上手に関係性を作った方が自分にとって得っていう考え方はないんですか？
いや絶対あると思いますね。
ありますよね、
うんうん、はい、ある程度それはまあ、いわゆる共産党国家としてはそう方向に行っても、
はい、
国民の感情的なもんというのはまた別問題であるとすると、そこをどのようにねやっぱり交流を進めて、まあ、韓国でもそうですね、
はい、
国民同士っていうやっぱりそのまあ、大学でもやっぱり中国との交流をもっと深めたり若い人の交流を含めたり、だからそういう日本も開かれたアジアの国、やっぱり日本ってなんやっぱりアジアですからね。だけど日本人自体がヨーロッパアメリカみたいに G7 の会合を見てもそのような感覚がちょっとおかしいかなと思うんですね。僕はもっとアジアに、
はい、
うん、接近すべきだと思ってる方ですね。
はい、結構大学の、まあ、ゼミっていうか、うん、その先生たちの、それと学生、
うん、
いろんな中国のどこそこに行ったとか、ね、交流したとか、うん、で韓国の大学とも交流したり、
うん、
でみんなすごく優秀だとか、
そうですね、
あの中国の、うん、どこそこだ福建大学のはどうとかとか聞いたりしますけれども、うん、やっぱりそういうこう政治家だけじゃなくそういうこう民間というか、
そう、ですね、
ビジネスというか、う
ん、政治家とか例えば韓国も中国も日本もそうかも分かんないけども、
はい、
仮想敵国作った方が有利になることがありますね。
あの自分の、得票のために
です、ね、得ね、はい、なんか問題起こった時に、
はい、
それがまだ続いてるかなっていう、
そうですか、
気がするんですけどね。
それは韓国だけじゃなくて
中国の、例えばメディア見てても、
はい、
中国があんだけ発展したのに中国発展に関するテレビとか少ないでしょ。
うん、
どちらかというと中国の YouTube、まあ、いろんな見ても中国の、まあ、いわゆる弱い、まあ、発展してないところを映すことが多くて、
うん、
中国が本当に発展してるというのを僕も長いこと知らないんですけど、中国すごいっていう、
だから行った方は中国すごいよっていう話を聞いたことありますね。う
ん
う
ん、だからそこ映さないでしょ、あんま日本のテレビ、
まあそうですね、
マスメディア、僕それはおかしいかなっていうふうに思うんです
けど、ね、まあ、やっぱりそういうメディアが何をこうそうやって報道するか放映するか、
うん、
アップしてそれを皆さんに知らせるかで私たちが持つイメージが全然違います
ね。
やっぱり真実を見つける目を持たないとダメですね。さあバイデンさんの話なんですけどその環境政策、パリ協定に復帰するという、はい、残りもう1分です。
あ、もう1分、
はい、
もう1分行きましょうか、冗談ですけど
そのやっぱり、環境っていうのはこの地球、この日々 の生活にもう本当に大きい影響を与えているので、パリ協定に復帰するそのバイデンさん、でもなかなか大変ですね。その、あれなんて言うんでしたっけ、地下から掘り出す
シェルガス、
シェルガス、メイン石炭 の、 あの、はい、炭鉱の人とか、うん、やっぱりそういう人がいてという地域もありますもんね。
まあそうですね、まあ、だけど僕は国境とか全部外して、
はい、
やっぱり地球環境問題というのは米中なくて、
はい、
共通項で考えて、
はい、
そこの一番技術力を持っているのは日本だったら、日本がその、ね、間に入っていける、これ米中の間の日本が入るチャンスだと思いますけどね。
まあ、よくこう日本ならできるみたいな、日本がその役割だっていう話ありますけど、本当かなっていう気もします。はい、はい、ありがとうございました。はい。